正論モンスターに気をつけろ。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日が682回目の配信でございます。また張り切っていきましょう。今日のテーマはこんな風にいたしました。正論モンスターに気をつけろということでございまして、まあ、少しこの話をするきっかけになった話を聞いてみてください。先日ですね、ある方と社長さんとお話をしていて、こんな話を聞きました。その方は、まあ、あるサービスを販売代理店を使って売ってもらってるんですね。で、その販売代理店をいつも集めることも、大切な仕事なんですけども、その新しく販売代理店にエントリーされた方から、こんな風に言われたそうなんですよ。このサービスはちょっとなってないですね。お客様の要求をこれだと満たせない。完璧に満たせないと思いますと。これじゃあ売りにくいので、こうするべきだ、ああするべきだ、こうするべきだ、僕が手伝ってあげましょうか、みたいな話をされた。そうなんです。一緒に、よくしていきましょう、みたいな話をされたそうなんですね。で、しかも、ちょっと強い口調で言われたということなんですよ。で、その社長は真面目なんで、その強い口調に、へきとしながらもですね、いやでも言ってることは正しいと思ったんだよね、と。でもそれをやってしまうとコストもかかるし時間もかかるし非常に今の自分の会社のタスクではないなぁとできる余裕がないなぁなんて思いながら少し葛藤があったという話だったんですね。あとね、また別の社長です。別の社長からもこんな話を聞きました。その方はあるウェブサービスを立ち上げる準備をしています。まあオープンする準備をね。で、そのウェブサービスを、まあ、開発をする必要があるわけなんですけども、その開発をするにあたっていわゆる自分の組織チームでミーティングをしたそうなんですよ。その時にその開発をするエンジニアを、誰にやってもらうか、どのように雇うかみたいな議論をした時にですね、スタッフの方からこんな意見があったそうです。我々のこのウェブサービスを作ってもらう人というのは同じような理念、同じようなミッションというかね、価値観を持ってる人にやっていただきたいと。そうじゃないとこんなサービスうまくいくものもいかないんだ。お金ではないミッションだったり共感だったりってことでコミットしてもらって作ってもらわなければいけないんだという話が出たそうなんですね。で、これを聞いたその真面目な社長はどう思ったかなんですけども、やっぱりそうなのかなぁと、みんなが言うんだからそうなのかなぁと思いながらも、まあ小説とか起業家の物語とか見てるとそういう風に書いてるの多いしなぁみたいな、なんとかさんとの出会いが最高だったって書いてるんでしなぁとか思ったけれども、一方でそんな人いるみたいなね、そんな人いるかなぁ、見つけるまでに出会うまでにどれだけ時間かかるんだろう、その間にこのサービス出せなくなっちゃうなぁみたいなことをずっとぐるぐる考えて、やはり葛藤してたそうなんですね。また話変えましょう。また別の話です。これはツイッターで僕は見たんですけども、僕の知り合いじゃないですが、そのツイッターではこういうことで炎上していました。ある有名な D2C のサブスクリプションですね。月額で、まあ化粧品にしようかな。月額で化粧品を売るようなサービスだとします。その月額の化粧品、定期通販の化粧品って、もともと月に5000円ぐらいする。まあ1本5000円にしようかな。1本5000円するんですが、初回だけ、1回目だけ、1月目だけ、まあ400円ぐらいで買えるんですよね。初回限定5000円すら400円みたいな売り方をしますからね。なんですよ。なんだけど、まあ、規約として、これは定期通販を買う人のサービスであって、400円のものを買って、イエイっつって、解約すれば、実際その商品って400円で手に入るじゃないですか。これを防ぐために、ただし、初月だけで解約された場合は、3000円の医薬品をいただきますというふうにしてるそうなんですね。で、皆さん、まあ、どう思うか別として、普通に経営してる人からすれば、ふむふむ、なるほどと。いろいろコストとかね、いろんなことを考えて、そういう抑止力を入れてるんだなっていうことぐらいしか思わないと思う。まあでもそれで売れるんだとかさ、 思うと思うんだけども、これに対してめちゃくちゃ炎上していて、けしからんということですよ。けしからんと、そんな詐欺みたいなことをして、まあちゃんと書いてあるんですけどね、だけどそんなことはお客様がには関係ないことだと、月額なんてキャンセルできて真っ当にキャンセルできるべきだみたいなことを書いていて、しかも初月に当然400人ですよ、売るためにやってるに決まってるんじゃないですか。コンバージョン率上げるためにやってるに決まってるんだけど、安くしないと、そんなことをしないと売れないようなねものは売るんじゃねえって書いてあるんですよね。なるほどと。そんなことまでしてね、売らなければいけないぐらいだったら、そんな商売やめちまえみたいな、そんなクソみたいな商品を売ってるお前らが悪いみたいな感じの論調でしたね。で、これは僕、その言われた社長さんとかスタッフの方と喋ってませんから、もちろんどう思われたかは分かりませんが、こういうことはありました。で、この3つに共通するのって、言われた方は、ああ言ってることは正しいな、ある種正しいな、でもそれはかくがくしかじかでできないなと。で、しかもお客様を裏切ってるとかじゃなくて、別にあのね、評価はいただいている状況だから、夢にも思ってなかったけど、あ、そういう風な視点もあるんだ、でもそれは正しいことだ、でもそれをやろうと思ったらな、みたいな感じでぐるぐる回るところが大きな特徴だと思うんですよね。で、どうでしょう、この3つ聞いてあなたは、どう思いましたかというか、あなただったらどうしますかね。非常に難しい問題ですよね。正解はないです。答えから言います。正解はないんですけども、非常に難しい問題なので、今日はこの辺の議論をさせていただきたいなと。僕は答えを出します。僕何度答えを出しますけど、まあ、答えは本当はないんですけどね、正解はないんですけど、お話をしたいなと思います。と言いつつ、結論を先に申し上げますと、こういうご意見というのは僕は聞く必要はないと思います。自分が実際クライアントさんがこういうことをどこかから言われてですね、相談された時も、僕はまずとにかく採用する必要はない、そのまま採用する必要はないという話は、まあ、ほぼしてると思うんですよね。で、理由を少し説明します。まず大前提として、そのこういう正しいよそうなこと、こうするべきであるみたいなものを、しかも外部の意見をですね、全部取り入れていると、スモールビジネスは立ち上がんないですよね。そもそもできないと思います。お金も時間もかかってばっかりで、おそらく採算もありませんし、リリース、つまりは発売すらこぎつけられないようになってしまうんじゃないかなと思うんですね。だって正しいことを必ず全部採用しないといけないなんてルールはありませんし、そもそもその正しくないことをやってるかって、そうじゃないじゃないですか。いろいろ正しいことって出てくると思うんですけども、今の状況が、お客様が満足している状況だからこそやってるんでしょうからね。満足してもらおうと思ってやってるし、満足するラインを満たしていると思うので、その状況でやる正当な理由があんまないのかなと思うんですよね。で、これ言うとそんなんでいいんかって言われちゃうんですけど、別にお客様を騙せとか、なんかね、ちょっとこうグレーなことをやらないとダメだなんてことは言ってないじゃないですか。お客様には満足してもらうんですよ。してもらうんですよ。だってしてもらうと買ってもらえませんからね。してもらうんですよ。で、邪悪なことなんかしないです。詐欺もしない、騙しもしない。ね。なんだけども、でも、それがイコール、正しいことじゃないじゃないですか。正しいことなんていくらでもありますからね。それ全部やる必要はない、と思うんです。で、ちょっと補足をすると、そもそもですよ。あなた、社長が自分がこだわってて、自分が思う正しいことを全部やらないと勝負なんかしたくないと思ってるなら勝手にすればいいですよ。なんだけど、それ言った人って、部外者ですよね。部外者ですよ。で、僕が言う部外者っていうのは、スタッフでも、ある種部外者なんです。この件については。どういうことかというと、あなた、 社長さんはいわゆるステークホルダーというか、このビジネスに責任を持ってますよね。自分の銭で始めただろうし、何かあったら自分の責任全部なるということで、責任と義務を負っている、当然あの権利もあるけど、責任と義務を負っている状況の人じゃないですか。で、そうではない人の意見を、その責任と義務を負ってる人がそもそも聞く必要ってないと思うんですよね。で、しかもですよ、この正しいこととのだから悩んじゃうんですよ。もっと違う意見だったら皆さん適当にもうそんなんできないよとかって言ってると思うんですけど、正論に見えるので、これが迷わせるところだと思うんですけども、ビジネスというのは偉そうに言うならば、正しいことをするためのゲームではないじゃないですか。正しいことをすることがゲームでも目的でもないと思うんですね。決められた条件とか制約、お金とか時間とかいろいろあるんですけど、決められた制約の中でいかにお客様に満足してもらってお金をいただくかというのがビジネスのゲーム。これをどう実現するかってことを考えたり、工夫したりね、するから面白いと思うんですよね。まあ面白くなくてもいいけど、まあこれがあのビジネスと呼ばれるものの中身じゃないですか。正しいことをしましょうというゲームではないのがあると思うんですよ。で、僕はちなみにこういう正しいことばっかり言う人のことを、いわゆる少しバカにして正論モンスターというふうに心の中で呼んでいます。正論モンスターと呼んでいます。なんでこんなこと言うかというと、責任を取る立場でもなく、何かね、義務を負っているわけでもないような人が、で、これまでね、苦労を抱えてきたわけでもないでしょ。そういう立場の人が勝手にですよ、正しいことを言うなんてことは誰でもできると思うんですよね。僕の小学生の息子でも僕に対して正しいことだったらですね、いくらでも言ってくれますよ。こうするべきじゃないのって言ってくれます。なので、この正論にはそもそも価値がないですね。部外者から言う正論なんて、誰でも言えますよ、正しいことなんて。道徳的にそうであれば。で、これはやっぱ、しかもそれが正しいことかどうかすら分かりませんよね。世の中の正義ってたくさんの角度があるので、それも正しそうに見えるだけで、正しいことかどうか分からないし、それを言うことは誰でもできる。責任がない人が言ってるということがすごく大きいと思うんですよね。しつこいですけど、正しいことをやった方がいいに決まってるんですよ、もちろん。商売はね、その結果お客様とか社会の役に立つんでしょうから、その通りなんですよ。なんだけど、その責任も取らない外部の人が言う正しいことっぽいことが本当に正しいことかっていうのは、ものすごく深い議論をして長い検証をしてですね、データを取ったりしなければ断定できなくないですか。で、そんなものに対してやるという、まあ、義理はないかなという話ですよ。意味わかります？で、なんでこれこんなにいろんな方が悩むのかなと思ったら、やっぱり正しいっぽいことって、今 SNS があるでしょ？ SNS とかではやっぱ正しいことをしていない、正しくなさそうなことをしている、消費者目線でそう思うような企業とかブランドが、めちゃくちゃ叩かれるんですよね。正しいことしろっつって。さっきの例えば、解約金取るぐらいだったらやってんじゃねえよとかね。解約金取らないと、売れないぐらいのものを売ってるお前らが悪いみたいに言われちゃって。いや、まあそら、ごもっともでしょうよってことですよね。僕こんなこと大きく言えないですけど、そらごもっともでしょうよって思ったりするわけですよ。っていうのはあるから、やっぱビビるというか、ああ、しないといけないのかなっていうのも、絶対思う。僕だって思うと思う。すごいもう、なんやも三日三晩ね悩んで、結局やんなきゃと思っていろんなコストをかけてやったり、もう嫌になっちゃってやめちゃったりってことがあると自分でも思うんですけども、でもどう考えても、しつこいですけど、正しいことだと言っていることが正しいかどうかというのは議論の余地があるし、しかも責任を取らない立場の人から言われたことを聞き入れる必要がそもそもビジネスにはないし、そして聞き入れていると 立ち上がっていかないですね。なんか世の中ですげえスーパー素晴らしいと言われてる企業みたいなことじゃなければお前するなみたいなことを言われてるわけだから、まあはいはい分かった分かったって、そらあなたは素晴らしいということで置いとくしかないかなというふうに思うわけですよ。で一方ですごいですけど、ビジネスはお客さんの満足度を得てお金をいただく、それを最大化する、でもそれに制約がある、だからここを工夫したり努力したり失敗したり成功したりしながらやっていくのが面白いわけですよ。これが我々がやることだと思うんだけど、っていうことだから別に邪悪になるとか騙さなければいけないとかいう話をしてるわけでは全くないし、でこれで悩むような方はですね、そもそも正しいことをしようとしてるんですよ普段から。だから悩むんでしょ、やんなきゃいけないのかなと。だから大丈夫ですよ、もう十分正しいことをしてるはずなんでと思いますと。でじゃあ断ってくれという話なんですが、これ断るときにまたねちゃんと断らないとその正論モンスターはねうるさいんすよ。そうですか、じゃあもうお前はお金を稼ぐのが優先なのかみたいなこと言われるわけですね。でそれとの断り方を一つ授けます。まず一つは無下にしないことですね。無下にしないことで相手のことは尊重する、まあ、だってね良かれと思っておっしゃってるんでしょうか、尊重するけれども断るんですよ。そういう時の飛び道具があって、あなたがおっしゃった意見はまず正しいと思うと、気づかなかった部分もあるし気づいていた部分もあるとっただし、それをわざわざ言ってくださったことにとても感謝をしますと、勉強にもなった気づきにもなった、すごく感謝しますと、そうあるべきだと思う、しかし今の私にとってはもしくは私たちにとっては資金時間いろんな要素があってそれを実装することができない、そうなりたいけども今は目の前のタスクを優先してより鋭意努力していきたい、もちろんお客様に不利はしないように修正するけれども、そこは、実装することができない。そうなるとせっかく理想的な姿にしてくださろうとしているあなたに残念、期待に応えられない、残念にさせてしまう、そしてあなたのその優秀な能力を、生かして差し上げられないので迷惑かかっちゃう。なので、このご提案は辞退させてもらおうと思う、もしくは別のところでなさった方がいいんじゃないかと思うというふうに断ってください。そうするとね正論モンスターの人はね意外と何も言えないと思いますね。こういう断り方をした方がいいでしょう。でなんで僕はこう今日ね結構ネガティブな言い方をしてるか正論モンスターに対してイライラしてるかというとですね、昔の僕はそうだったんですよね。昔僕は職場が一緒だったら奇跡的にストライカー聞いてればうんと思うかもしれませんけれども結構正論モンスターでした。やっぱり会社員だから責任取る立場じゃないですよね。まあマネージャーとか言っててもやっぱ責任取る立場ではないのでね。ね。だから部門として部門最適が多かったな。自分の仕事の部門としてディビジョンとしてね、こうあるべきだ、ああするべきだということをねいつも吠えてました。で上司の方とか周りの部門の方をね、まあ、正直困らせていたんだろうなと思います。まあ自分の名誉のために言いますけど仕事はできたと思いますよ。その与えられたミッションとか目標みたいなものは叶えていたと思います。だからねいろんなところで使ってもらえたんだと思っていますが、でもやっぱうるせえっていうかでもうるせえなあいつっていうことですよね。しかも正論だから明確に反論できないでしょ。今日と同じ気持ちになるから上司の方とか周りの方は、まあ言ってること正しいからお前それ間違ってるよって言えない、そんなことしねえよとかも言えないじゃないですか。ですげえ困っただろうなというのは思いますね。だからそれを思うとね自分の昔を見てるみたいでうっせえよお前って思うんですよ僕結構僕はもうあんまりそういうこと言われないですよ立場的にね。だけどそういうこと言ってる人見るとせやなこいつっていう風に思うんですよ。昔のこの30代こうのを見てるみたいでこのお前後でもうひどい目をぞみたいなことを思いましてですね、それを思い出してたという話でございました。なので真面目な方こそ悩むと思うんですけど正論モンスターが言ってる正論っていうのはもうそれこそチャット GPT でも言ってくるぐらいのもんなんで や分かってるよって話かなって思うから、聞かなくていいですよ。あなたはあなたにとって正しい、あなたにとってやりたいことをやってね、今の条件の中で工夫してやっていければ十分良いものになっていると思うという話でございました。それではまた。はい、それでは682回目の雑談でございまして、今日の雑談はですね、日本帰国中の方々という話をしたいと思うんですけども、6月7月にかけてですね、海外が学校が夏休みなのもあると思うんですけども、うちのクレーンさんがですね続々帰国をなさってます。子供がいる方は特にですね、もちろん子供さんがいらっしゃらなくたって、バカンスということで帰ってくる方も多いんですけども、ということで、ね、日本に帰国する方が多いんですよ。で、僕は日本に帰る方がいらっしゃるとめったに会えないので、海外行った時はもちろん会いますけれども、いらっしゃった時もですね、東京に寄ってくださる限りはできる限りお会いするようにしています。生意気ですけど、お会いさせていただくようにしています。で、その時にお子様とかも一緒になっていることが多いので、家族でいらっしゃるところを見たりとか食事してみたりいろいろやるんですけども、でその中で思ったことがあって、結構一つは海外っつったってニューヨークとかロンドンとかマドリッドとかかな、マドリッドはちょっとちっちゃいのかな、ニューヨーク、ロンドン、シンガポールも大都会ですね、そういう都会に、シドニーとか都会にいらっしゃらない方の方が多いじゃないですか。なのでやっぱいわゆる海外でも地方都市にいらっしゃるような方は東京の人混みに面食らうみたいですね。何これってなるという話を聞いて面白かったなということと、やっぱりね、ユニクロとかお子様がいらっしゃれば特にワンピースショップとかですね、ああいうのはワオってなってらっしゃるから、そこはやっぱ人気あるなと思ったんですけど、でもだからサブカルですよ、いわゆる漫画とかアニメのカルチャーとかは人気あるなと思ったんですが、でもね、みんなに何が一番いいとか聞くと、やっぱ口々におっしゃるのは、例えば鎌倉のこの緑、日本独特の山々の森と神社が融合している姿とか、あと箱根の方の壮大なこの景色とかですね、滝とか川とか森とか山とかがやっぱすごくいいとおっしゃる方がね、総合的にやっぱ多いです。なので、日本食とかね、日本のカルチャーとかは輸出可能じゃないですか。こう越境可能、向こうでも見れるし向こうでも買えるから、それもあると思うんだけど、でもどうしても自然と呼ばれるものは、ニセコが有名ですけど、自然というものはフィジカルがこっちに来てくれないと体験してくださらないでしょう。だからこれはやっぱり本当だなと思いました。だから日本の観光資源の一番の素晴らしいところは、いわゆるカルチャーではなくて自然だってみんな言うじゃないですか。で、僕は自然に慣れているのでね、日本にもいるんでね、でしかも海とかで遊ぶのが好きなので日常になっちゃってるから気づかないですけども、やっぱ海外の方にとって日本のこの自然というのは、海外の人って一括りにしちゃいけないな、中東の方がどう思うか分かりませんけども、少なくても西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、アメリカ大陸あたりの方々はですね、やっぱ自然が素晴らしいというふうにおっしゃるので、この観光資源がやっぱインバウンドの肝になるところはあるのかなというふうにね、ささやかに今回実感したという話でございました。なんで意外と、これ日本の方も聞いてると思うんですけど、海外の方とご案内するときに、聞きゃ早いんでしょうけど、どこ行きたいか、でも意外とね、そのカルチャー、昭和みたいな、日本の昭和っぽいのもみんな好きですけど、アメ横とかね、だけど自然に連れてって差し上げるだけでも、僕らがよく見ているただの山道、田舎道でもとても良いとおっしゃる方が僕も昔いたので、これは大いに誇るべきかなという話でした。またこれからね、7月8月にかけていろんな方々を僕また会うので、またそれはそれでフォローしたいなというふうに思いました。あとですね、これ最後まで聞いてる方しかピンとこないと思うんだけど、昔僕ね、海外でイベントばっかりしていってからはやらなくなっちゃったんですけど、 日本の東京でも年に1回か2回イベントやってたんですよね。勉強会とかセミナーみたいな、皆さん集まっていただくようなやつで、クライアントさんももちろん帰国されてればやってたし、あの日本の方でのリスナーさんとか読者の方を集めたりしてたんですよ。いらっしゃった方でまだ聞いてくださってる方がとても嬉しいですけど、そういうのやってないんですけど、やりたいですか？あの日本で、東京とかで集まりをやりたいかって意味ですね。まあただご飯食べるだけじゃなくて、もちろんそのセミナーとか勉強会みたいなイベントにしますけれども、そういうことがもししたい方がいらっしゃるならですね、あのメールくれたりとか、何ですか、YouTube のコメントに書いたりしてみてください。ちょっと今話して思いつきで言ったんですけどね、であればまたちょっと機会を見て、こじんまりでもいいのでね、やりたいなというふうに思っております。それではまた来週。追伸です。ちなみにですね、今あのコンテンツラボビジネススクールの方のリリースを先月いたしまして、非常に、初回受講生の方多く申し込んでいただいたので、その方々にお待ちいただきながら準備している最中なんですね。で8月の、受講開講をですね目指して、準備をしておりますが、まあ今日話していることもそうですけども、普段あのこういう YouTube だったりポッドキャストで、まあエッセンスだけしか話せてないようなことをですね、体系的にまとめたのはおそらく今回初めてなので、とても良いものになっていると自覚というか、自画自賛しております。で皆さん初回受講生じゃない方には、また折を見て、第2回以降の受講のご案内もできるようになるとは思うんですけども、まずはとにかく最初に、共感いただいた方々に対して、しっかりしたものをお届けすることを目指して今頑張ってますので、またまめにね、準備状況とかシェアしたいなというふうに思っております。それも楽しみにしていてください。それでは
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは、コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方 です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。